小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今日は日本テレビと日本テレビ小鳩文化事業団の共同プロジェクト、日テレ小鳩文庫の話題をお届けします。日テレ小鳩文庫は日本テレビのアナウンサーをはじめとする有志と日本テレビ小鳩文化事業団が力を合わせ、視覚障害者のための音声図書を制作するプロジェクトです。日テレ小鳩文庫の第4弾作品の読み手を担当することになった私がその制作過程をレポートします。前回は日テレ小鳩文庫の第3弾作品、鉄道愛を語る10人10鉄の鉄道話の読み手を担当した日本テレビ藤田大輔アナウンサーを迎えて話を聞きました。鉄道大好きの藤田アナだからこそ伝えられる鉄道の魅力、また見えない方にもぜひ知ってほしいという鉄道愛にあふれていて、私も感動しました。今回その先輩を引き継ぎ第4弾作品を担当するということで、次に私はどんな本を読むべきか考えた時に、個性あふれる日本テレビのアナウンサーならではの音声図書をお届けしたいなと思いまして、私が大好きな箱根駅伝に関連した図書をぜひ読んでみたいと思いました。日本テレビそしてラジオ日本でも毎年駅伝中継をお届けしていますが、視覚障害の方も箱根駅伝を楽しみにされているという方多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。このプロジェクトを仕切る日本テレビ小鳩文化事業団、それから制作を手伝っていただく日本展示図書館録音制作課の皆さんと会議をして、箱根駅伝関連の作品をいくつか選びました。すでに他の図書館などで制作されていないかなどチェックをした上で、最終的に決まったのが駒澤大学陸上競技部総監督大八木弘明さんの必ずできるもっとできるです。この本、簡単にご説明しますと、常勝軍団駒澤大学陸上競技部を率いてきた大八木弘明総監督がどのようにして選手を育てチームを作ってきたのか、長いキャリアの中でチームが伸び悩んだ時にどう変革したのか、箱根駅伝ファンはもちろん指導者ですとか管理職リーダー職に就く人たちにとっても心に刺さる作品となっています。私もこれ駅伝の取材中に出会って読んだんですが、何か課題ですとか限界ですとかいろいろな局面私たちそれぞれにあると思うんですが、その時にどう乗り越えて前に進んでいったらいいのか、あの名将と言われている大八木監督の言葉がたくさん胸に刺さるパワーをもらえる作品かなと思います。この本を音声図書としてだいたい半年くらいを目安に完成させることになりました。初めて私が音声図書の読み手を担当するにあたり、どんな点に気をつけて読んだらよいのか、最初に日本展示図書館市川ひろみさんがこんなアドバイスをくださいました。
私たちが制作している録音図書は聞き手が主体です。聞いている方がストレスなくスムーズに聞けて、ご自分のペースで理解を深められる、作品世界を築けるように読むことが大切です。ですから、 情感たっぷりに読むことはしません。正確に読むこと、安定した音質とテンポ、適切な抑揚、間の入れ方、意味の切れ目を考えて読むことが必要です。これらに加えて、マイクの向こうにこの本を聞かれる方がいらっしゃることを常に意識して読むということです。
テンポ、抑揚、間の入れ方など、聞き手の皆さんのことを意識して読むと、おのずと気をつけるポイントが出てくるということなんですね。また今回私が必ずできる、もっとできるを音声図書にするにあたり、気をつけるポイントについて具体的に聞きました。まずは読むテンポについて伺いました。
読んでいただくスピードなんですけれども、必ずしもゆっくりにしなくてはいけないということはないんですね。聞きやすいスピードっていうのがだいたいこう決まっているので、1分間に何文字ぐらいっていうデータも出ているようなんですけれども、それはその本番の前の打ち合わせの時にいくつかスピード何パターンかで読んでもらったんですけれども、私の方で聞かせていただいて、このぐらいのスピードでお願いしますと、普段私たちが作っている録音図書のスピードに合わせてもらって読んでいただいています。で、このスピードは基本的には一冊を通して同じになるようにしてもらっていて、そしてスピードだけではなく、読みの調子っていうのも大事なんですね。前回の録音の時はかなり明るいはつらつとした感じだったのに、今回の録音したところはすごく落ち着いてちょっと暗めだなとか、そういう調子が変わってしまうっていうところもあってはいけないところなんですね。
聞きやすい読みの速さを意識することはもちろんですが、声の調子を保つということも大切なんですね。市川さんに他に今回の本で気をつけるべき点を聞いてみました。
鍵括弧を使っている表記がすごく多かったんですよね。で、いちいちそこで鍵括弧であることを分かるように読んでしまうと、ブツブツ切れたように聞こえてしまうので、よっぽどそこで切らないと意味が伝わらないっていうところは切っていただくように最初にご指摘をしたんですけれども、基本的にはその指摘がないところ以外はサラサラっと鍵括弧がないかのように読んでいただくようにお願いしましたね。あと太字もすごく使われている本なので、太字もそこで声を張り上げたりとか、ちょっとゆっくり読んだりとか、そういうことはせずにさらっと読んでもらうようにしました。あと間の入れ方とか意味の切れ目ですね。本ってその作者が読点を入れていくわけなんですけれども、必ずしもその読点のところで切れば聞いている人に意味を取り違えることなく伝わるかっていうと、そうでもない場合があるので、意図しているところをしっかり下読みで捉えて、で、当点の通りじゃないところで切って読むっていうことも私たちがしなきゃいけない仕事なんですよね。なので下読みでしっかり内容を理解して切るところを決めて読むようにしています。
確かにこの本見てみますと、鍵括弧や太字が多く使われているんです。こうした記号や当点の意味を理解するためにも下読みが肝心なんですね。さらに今回の本には各章の扉に写真が掲載されています。皆さん、写真についてはどのように読むと思いますか？
章の扉に写真があった時は文字情報先に第一章何々っていう見出しを言った後に、写真がありますとか写真っていうふうに断ってから写真の説明をして、で、終わったら、写真終わりっていうふうにちゃんと断って本文に入っていくように、それがルールになっていますね。どこからどこまでが写真なのかっていうのが聞いてわかるようにってことですね。
そうなんです。写真がある場合はまず写真とか写真がありますと断ってから、その写真を言葉で描写します。今回写真の説明は日本展示図書館の皆さんが作成してくださいました。写真の説明が終わったら、 写真終わりと締めて本文に戻るルールになっているんです。こうしたアドバイスをいただいた後、いよいよ本収録を始めました。総ページ206ある作品を1回の収録でだいたい30ページずつぐらい読み進めています。収録には制作ディレクター、録音スタッフ、そして日本テレビ小鳩文化事業団が毎回立ち会い、読み間違いがないかなど一緒にチェックしてくれています。目読だと30ページ読むのはすぐと皆さん思うかもしれないんですが、教えていただいたポイントを抑えながら収録していると、あっという間に2時間が経つんです。またね、先ほど市川さんのアドバイスにもあったように、声の調子が変わってしまうといけないので、だいたい2時間ぐらいが限界かなといったところです。その後収録された音源は日本展示図書館の方に聞いていただきます。気になるところについては読み直し依頼が来ます。よく私が指摘していただくのは、ここは際立たせすぎているとか、逆にもう少し感情を乗せてといったアドバイスをいただいております。もしかすると文字を見ながらだとあまり気にならないことなんですけれども、耳だけで聞いてみると確かに情報を分かりやすく届けるためにはちょっとした読み方の違いも大事なんだなと思います。最後まで心を込めて読んでいきたいと思います。皆さん、完成まではもうしばらくお待ちください。以上、小鳩文庫制作日誌でした。お送りしてきました小鳩の愛、今日は視覚障害者のための音声図書を制作するプロジェクト、日テレ小鳩文庫第4弾作品の制作状況をお伝えしました。日テレ小鳩文庫の作品は視覚障害者の方が利用できるインターネット図書館サピエやお近くの展示図書館などで借りることができます。これまでの作品、名犬チロリ、日本初のセラピードッグになった捨て犬の物語、さすらい猫ノアの伝説、そして鉄道愛を語る10人10鉄の鉄道話もぜひお楽しみください。感想もお待ちしています。メールの方はkobato@jorf.co.jp、 郵送の方は郵便番号 106-8039、 ラジオ日本小鳩の愛までお送りください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。